聖書を読みいたします。聖書は、イザヤ書の第52章の7節、旧約聖書の1148ページです。イザヤ書第52章の7節をお読みいたします。旧約聖書の1148ページです。イザヤ書第52章の7節、いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は。彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと主王に向かって呼ばれる。以上です。もう今ではそんな計画を立てようと思いませんが、30代の頃はですね、どうしても聖地イスラエルに行きたくてしょうがなくて、でもう誰も連れて行ってくれないので、自分でよく企画をしてですね、人々を連れて行ってきました。で、何回か行くうちにですね、ちょっとイエス様が歩いた道を歩いてみたいというですね、聖地巡礼はそうなんですけど、みんなバスで行くもんですからですね、イエス様が最後にエルサレムに行かれるエリコからエルサレムへのその道が今もありますので、そこをですね歩いて、エルサレムに入るという旅の企画をしたんですけど、とんでもないことでですね、そんな歩けるような砂漠の中っていうか、ですね、それをエルサレムよく歩いたなという、しかもですね、視界のほとりから、エルサレムに登っていくわけですからですね、この道っていうのはすごい道だなと、それで、断念したんですね。断念して途中で、バスを降りてちょこちょこっと、10歩ぐらい歩いてまたバスに乗ってっていう、そう思うと歩くっていうことがすごいことだったんだなと思います。まだ若かったもんですから、次に計画をしたのはパウロが歩いた道を歩いて歩きたいとですね。で、ギリシャまでですね歩いて行ってますから、で、最後はローマで船で行くんですけどもですね、アンティオキアからですね、じゃあ歩いてですね、ギリシャまで行く、とんでもないですね、そんな、トルコをですね横断する、あの国を横断する、でもよく行ったなというですね、そんな気持ちでしかありません。しかしパウロはですね、そこを歩いて行ったんですよね、弟子たちとですね。そう思うとですね、このいかに美しいことか、山々を巡り良い知らせを伝える者の足はとパウロがですね言ったこと、今日はですねイザヤ書の言葉を読みましたけれども、ローマの信徒の手紙にはこれを引用しています。その足ということがですね今日はテーマかなと思います。今日はですねパウロがローマ人への手紙、信徒へのですね方々に書いた手紙に引用したイザヤ書の箇所です。呼び求めるためには信じることが必要、そして信じるためには聞くことが必要、で聞くためには述べ伝えることが必要で、それが大切で、それを述べ伝える人の足はなんと美しいことかというふうにですね言っているのです。私たちが御言葉を聞いたり、そしてまた御言葉を受け取ったりするために最も大切な必要なものは足なのだという、そのことをパウロは言っているのかなと思います。御言葉を述べ伝える足の美しさ、それは御言葉の美しさだというふうに思いますが、その足がなければ実は御言葉が伝わっていかないという、そういうことをですねパウロはですねこのイザヤ書を引用しながら言ったのかなと思いますし、パウロが歩いて伝道して回ったという、またあの地域のだだっ広さというか、その壮大なスケール、私たちはバスでしかですね行かなかったんですけども、そのですね距離の長さということに実はあの時感動しました。ただですね、残念だったのはですね、パウロが行った道をですねバスで行ったんですけど、ひたすらバスに乗って2日間エフェソまでですね行かなきゃならなかったというですね、何もないんです、何にもないところただバスに乗ってですね、ガイドも何もですね喋ることなく、あの大平原をですね行ったというのがですね今は非常に思い出になっています。そう思うと一つ一つ一歩一歩ですねパウロが歩いて宣教していったっていうことのですね大きなですね恵みを今思い起こしています。で、ルーテー教会の宣教でですね、ある時引退の先生たち、もう天に召されていった大体森先生とかですね、 柏木先生とかあの年代の先生たちを呼んでですね、実は今の若い牧師たちに残す言葉みたいなインタビューをですね、事務局の時にしたことがあります。で、まあ過去の教制がですね、大きく成長した教会の先生たちをピックアップしてですね、その期間に働かれた先生たちが何を一番大切にしたかというそのインタビューをですね、実はしたのです。で、その先生たちがですね、それはそんな多くの先生たちじゃなくてですね、ルーテン教会のですね、数少ない先生たちを呼んで聞いたんですが、でそのポイントは何だったかっていうとですね、もう先生たちが言ったこともたった一つでしたね。足って言われましたですね。で、先生たちがですね、牧師になった頃は IT の普及もなく、印刷機もなくですね、電話もそんな普及してなく、スマホとか携帯なんか一切ない時代ですね。ですから教会にいたら何もできないんですね。もう、来る人を待つしかないでしょう。それじゃあですね、伝道にならないということで、先生たちは毎日毎日歩き回ったとおっしゃりましたですね。教会にいる時間なんてほとんどなかったと。で、どの先生もですね、よく歩いたんですね。そして歩き回るからですね、健康だったっていうふうに言われてましたですね。で、歩き回っていくもんですからですね、何か維持現金の借金取りのようなですね、気持ちになったこともあったけども、でもですね、毎日毎日ですね、歩き回った。そして歩き回ってですね、その人たちのところにですね、訪問して、御言葉を読んでお祈りをしてっていう、それを繰り返してきただけだですね。一人でも多くの人に福音を述べ伝えるという使命のもとにですね、歩き回ってそこに行って、そこの周りの人たちに集まってもらって家庭集会をしてという、そういうふうなことをですね、言われてまして、で、今の若い先生たちに対して言いたいことありますかって言ったら、歩けっていうふうに言われたんですね。非常に印象深かったなと思います。確かにそうだなって。今はメールや LINE やですね、あるからですね、歩き回ることはありませんし、またこのコロナ禍の中にあってはですね、もっとですね、教会で牧師はですね、そこにいてですね、動かないかなと思います。しかしですね、ただ歩けというのではなくして、先生たちが歩くことによって何をしてきたのかということをもう一回考え直さなきゃいけないというふうに思います。宣教するものの何が美しい、それは話の内容ではなく足だ。良い知らせを一人でも多くの人に伝える足なんだ。その足をですね、私たちは今忘れてないだろうか。この現代社会においてこの足っていうのは一体何なんだろう。それをですね、考える時としたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロはいかに美しいことか、山々をめきめぐり良い知らせを伝える者の足はと、そのイザヤ書の言葉を引用して私たちに福音の宣教のあり方を教えてくださいました。このコロナ禍の時代の中にあって、私たちがその足となるべく、その足とは一体何なのかを問う日としてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に手守ってください。またルーテル保育所、谷寄り幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添って、どうかその一人一人に御言葉を述べ、癒しへと導いてください。今日も必要なものをすべて聖霊によって整えて私たちに与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。